井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで今日も行きたいと思います、はい、今日はちょっと井上先生がね、最近ちょっと大事だなというふうに思った、
はい、
行きたいなというふうに思っております。
はい、いろんな場面でね、
はいはい、
感じ始めているんですけれども、感じ始めてるとか前から思っていたんですけども、やっぱりそうかなと思ってるのが、なんていうの、言語化っていう言葉になるんですけど、
なんか改めて言われると、なんか今更っていうぐらいにね、ずっと、うん、私出会っても10年以上近いから、もう当時からおっしゃってますよ、言語化。
そう、言語化ってすごく大事だよって。でね、言語化っていうことが大事だっていうと、大体、言葉を作らなければいけないっていう発想になるので、いい言葉にしなきゃいけないとか、そんなような、そういう、なんていうのかな、言語化力みたいなことを感じる方も。
コピー的な意味ってことですか？
そうそうそうそう。コピーワーク的な発想する方がいると思うんですけども、でも、大事なのは、コピーワーク的な話、言葉っていうのは、言いたいことがどう伝わるかっていう世界の話なので、伝え方の話になりますよねと。だけど、何伝えてるのっていうことが、大元に大事だよねっていう話なんですよ。で、このあたりね、実はね、私、最近、見たね、書籍の中にもたくさん書いてくれているのでね、コピーライターの方ですけどもね、荒木俊也さんっていう方がね、こうやって頭の中を言語化するなんて本を最近出されて、この方結構言語化について他にも出せてるんですけど、
コロナタイトルですね、こうやって頭の中を言語化する、
うん、これね、興味がある方だったら一度読まれるといいかもしれない。
おすすめです、
はい、うん、おすすめというか私はいいなと思いましたね。で、今まさに私が言おうとしたやっぱり伝え方と何を言うべきかっていうのがあって、コピーワーク的なことっていうのはやっぱ伝え方の話だし、世の中で話し方とか、そういうのを うまくやりましょうみたいなのってどちらかというとこの方の分析で言えばね、ほとんどの話が伝え方の話をしてますねと。でも大事なのは何を伝えたいかの何をっていうことを作んなきゃダメですよっていう話をがベースにされてるんですね。
あ、でもどう伝えるかの仕事をしているコピーライターの方がどう伝えるかの方じゃなくて何をの方が大事という話をしてるんだ。
そう、だからそのためにもこの方なんかコピーライターの方はやっぱりすごいクライアントの方の心底にあるものを見つけ出すとか、で言語化されてないのも本当の、価値は何だとかってことにすごいこだわって時間を割くらしいんだけどね。で、そういう方の本ですよっていう話なんですけども、で、まあ、改めてまた読んだ時に、ああ、やっぱり言語化大事だよなと思ったんで今日お伝えしてるんですけど、ここで言う言語化っていうのはさっき言ったその どれだけ素晴らしい言葉にするかっていうことではなくて、何を感じているのか自分はっていうこと、何を思ってるんだろうとかっていうことをアウトプットするっていう意味の言語化を私は強く言いたいんですよ。
なるほど、何を感じているのか何を考えているのかの言語、
うん、それを言葉としてアウトプットするってことがすごく大事。つまり、例えばだけど景色を見たときにわー綺麗だなと思ったりっていう、人間って、外から あの情報の刺激によって必ず何かを感じてるわけですよね。
確かに。
うん、仕事しててもなんか嫌な思いしたなとかっていうんだって感じてるわけよ。なんか嫌だな。
なるほど。
でもそれを何が嫌なのか、どう感じているのか、なぜそう思ったのかっていうあたりを吐き出すわけね、あえて。そうすると、自分の思考っていうのが、あ、そうか、改めて自分の思考が分かったり、感情のあり方が分かったりっていうのがやっぱりするのと、それを言葉にしたら、どうしたのって言われた時に、そこで吐き出せた言葉で説明できるわけ。
そうですね、言葉に、うん、
言葉にしてるから。で、それはいかに素敵な言葉であるかどうかはどうでもよくて、自分の中に思ったイメージとか、そういうものに対して、それを言葉として落とし込むという作業をすると、いろんな場面で、例えば会議で、この件についてどう思うって言われた瞬間に、言葉として出てくる、なんていうのかな、訓練されているので、そういう言葉、こう、自分の思いとか考えをアウトプットする力が強まるんだよね。
うん。
だから言語化能力を高めましょうっていうのは、ずっと言ってきたことなんだけど、改めて今日伝えたいのは、自分の中にあるものをアウトプットする力なの。
自分の中にあるものをアウトプットする力を今ここでは言語化と言っていて、
うん、言語化ということの、訓練みたいなのを通じて高めていきましょうね。
それはごめんなさい、ごめんなさいって変ですね。何のため、
あ、それは、仕事をよりスピーディーに、進めること、もしくは相手との対話をするときに対話がより弾むために。
あ、
うん、つまり、はい、私はこう思ってんですよってことを言わないと次の話に転換できないでしょ。
それはそうですね、
うん、だから例えばね、うん、トランプさんってね、トランプさんに大統領になったけどどう思うって言って、うーんっていう時間が長かったら話って進まないじゃない。だけど言語化のアウトプットの訓練をしていくと、もう瞬間にトランプさんってことに対して今どう、自分はどういうイメージを持ってるんだろうかってことを言葉にしたり、それはなぜそう思ってるのだろうっていうことまで言葉にしておく訓練をしておくと、瞬時にそれをまず言えるのよ。
例えばなんか最近急に就任した直後に多様性プログラムと LGBTQ の廃止を宣言して、
うん、
今までやってたあのアメリカの動きは一体何だったのかということに対して、ちょっともう笑いも込み上げるぐらい驚きですよねみたいなことが言葉になると話が始まるみたいな、
うんうん、でそれを例えばもし今の題材を例にとるとね、はいはい、笑い事だよねって言ったときに、LGBT ってそもそも自分はどう思ってたのかなっていうのを誰も見るわけじゃないから吐き出しとくのよ。
あ、
だから一番いいのはメモにしとくってことなんだよ。
なるほど。
ガンガンガンガン書き出すっていう訓練なの、これ。言語化能力って。
それをやっとかんと話ができない。うん、
そう。でね、僕、ある会社さんの会議の中で、やっぱりこう、言語化って大事なんだよって話をしたときに、そこにちょうど社長さんが同席してて、いやでも、で僕はそのこのね本にも書かれているような、その自分で、感じたことをボンとテーマにして、それについてどう感じたかってバーッと出して、なぜそう感じたかってバーッと書くっていうことを毎日少しするだけでいいんだよっていうことを語ってくれてるんですけど、そんな話を例題に出してあげたのね。そしたら社長さんが、とは言ったってな、みんなそんなかん、ね、毎日でできねえよなとかって言って、ははって笑ったんだけど、僕の場合はってこの社長さんが語り出したのは、この社長さんが入社した時の、当時の社長さんにめちゃくちゃよく怒られてたんだって。で、その方が、周りの方に、何々さんって、平気で地雷埋まってるの分かってて踏むよねって言われたんだってさ、
はいはい、
でそれからそこからなぜ怒られたのかをメモするようになったっていう。
へ、
うん、今日怒られたって、何について怒られた、なぜ怒られたのかってガーンと書き出すことになって、
あ、合ってる合ってない置いといてね、
そう自分でやったんだって。
あ、
でも確かにあれかなって言い出したんだよね。
知らないうちにやってたんですね。
そうだから、この社長さんの言葉をやっぱりちゃんと言語を出せるのよ、ね、
え、
うん、 で、面白かったのは、最後にどうしてもその理由が分かんなかった時は、おそらく機嫌が悪かったんだろうで終わるんだって。でも、そこまでに至るのに、あれだったのかな、俺がこうやったの、私がこうやったことが間違ったのかなとかって、バーンと出す。これ、まさに言語かな。
なんか前回の仮説の話にもつながりそうですね。
そうそうそうそうそう。同じ同じ。構造は一緒。だからこう、自分の頭にな中にあるものを出すっていうことはすっごく、何を言いたいかというとね、これ出すことを訓練してるとね、情報の入り方が変わるのよ。
これあれなんですかね、出すってことをちゃんと大事っていう話をしないといけない背景にも、なんかこう、出すことが間違ってるかもしれないから、
はい、
間違ってるものに対してブレーキかかるんで、だったら、言わない、言葉にしないで置いといちゃうっていうのは、結構、なんかこう、日本人だからっていう話なのか分かりませんけど、その傾向ってありませんかね。
あると思います。
言葉にし、あえて間違ってるとか分かんないんだったら、しないでおくことがいいみたいな形で。
うん、そう。で、プラス、答えがあるんだったら、それが場に提示されるまで黙っとこうって人も。
そうですね、その辺相まって言葉にしないっていう習慣が身についてますよね。
そう
あるかも、
うん、でさっき言ってたある会社の会議の話席でもこんなことがあって、でそもそも自分たちの会社の、なんていうの、それこそバリューとかね、ある価値って何かって言語化されてないですよね、だから難しいですねってあることについて言ったのね。でその時これはさすがに私もちょっとそばに聞いてたので、
はいはい、
すいません A さん、あなたはどう思ってるんですかって、それをまず言語化してみましょうよっていうことを言ったんだけど、
うん、
だから、うちの会社の価値ってなんか言語化されてないですよね、まだ。いやいや、そうじゃなくて、あなたがまずあなたの思ってることを出してみましょうって言えば、話の進み方が早いわけ。こんな風に思ってるんですけど違うんですかね、いやもうちょっと違うよねとかって話になるじゃない。
確かにね、言葉が紡がれた瞬間に、でなんか たった一つで なんですかね、なんかこう痛い感じだっていうことが、痛いっていうよりもなんかこうチクチクしないみたいなね、
その
微妙なニュアンスが始まりだしのは、やっぱ言葉が生まれない限りできない。
できない。うん。だから、そうやってボンボンボンボン言っていると、出すようにしていると、言葉にするという訓練、アウトプットっていう脳になるので、脳が。そうすると、言わなきゃいけないための、周りの情報の見方が変わるのよ。アンテナの立ち方が変わる。これは自然にな
んかあの騙されたと思ってっていう言い方は変ですが、この言葉にするっていうことで景色が変わるというぐらいの認識で、
うん、
一回本当にやってみるっていうことがいいんですかね。
そうなので、この先ほど紹介した本にもあるんだけど、1日なんか数分でいいから、自分が感じたことを吐き出す、でそれはなぜ感じたかの理由も添えてっていう、それをもうずっとやってごらんって言ってるの、これ、この人はね。で、やってみると変わるよって。で、この方もそうやって自分のコピーワークを、すごく高めて、もう非常に、有名な賞まで取るようになったって言ってた。
この方は、でもコピーライティングで、どう表現するかの世界のためにも何を感じているかの言語化が大事という、
うん、
業としての専門の方向性があると思うんですけど、実際どうなんですか、その方が言っている言語化が大事って言っているその方向性っていうのは、別にコピーライターになりましょうじゃないですよね、きっと。
そう、全くそのではなくて、仕事の生産性を高めるためにって
。ああ、そこなんだ。
うん、
で、まさに、でもそういうふうな話ですよね。
そう。
でも、関係性っていう軸があるじゃないですか、この番組においては。
はい。
言語化が進んでいかないと、関係性ってよくならんくないですか。
その通りですよね。だって、関係性が高まるってことは、相手の中にあるものを知るってことなの。
そうですよね。
うん。より深く知れば関係性が深まるので、ということは、外に出してもらわないとわからない。
うん。
で、問いかけっていうのは、外に出すための問いかけだし。
そうですね、確かに。
うん。 だから押し付けちゃいけないよっていうのは、相手が自分の中にあるものを押し込んじゃったら関係性は深まらないので、出せる状態を作っていくんですよ。これがだから、ね、よく最近言われてる心理的安全性の背景にあるのもそれだし、
言葉にして理解、共通理解、認識、分かってもらえることを持って安心がある。
うん、そう、それから出していい。出して自分の中にあるものを出していいんだっていう。
なる
で、出すということはなんで人間は出しますかというと、言葉でしかないのよね。うん、だから、言葉に出すということを自分の中の習慣とか訓練しておくと、瞬時に出しやすくなる。そのスキルが高まる。
多分聞く力も逆に裏返しで高まるんでしょうね、今の話を聞いてると。
すごく今いいことを遠藤さんおっしゃって、まあね、よく言うんだけど、感性であって、はい、感性って、物事を感じ取る感度っていう感性の部分と、どう表現できるかっていう、それこそアウトプットの感性と両方あるんだよね。でね、インプットアウトプットの感性なんだけど、やっぱりインプットの 感度を上げたいわけよ、いい仕事をするためにっていうのは、はい、アウトプットをするということを前提にするとインプット力が高まる。例えば会議で明日このことについて発言しなきゃいけないってなったら、その周辺のことを一生懸命見て、あんなことも起こってる、こんなことも起こってるって自然に情報収集を勝手に脳がしてくれたりするっていうのと同じなの。
なるほど、もうそこのやってることは確かにね、じゃあ要素だけ抜いたら言葉にするってことをやるためにそうなってるっていうだけですね、
そう
そう、シンプルに見ると、うん、まあ、ということで、あ、やっと思い出した、10年ぐらい前からずっとおっしゃってるのは概念化能力を高めるべきだが、
そうそうそう、
先生ずっとその表現してますが、同じことですね、
はい、同じことです、
はい、ってことか、あ、やっと思い出しました、
はい、
そういうことですね、まあ、ということで言葉に紡いでみると、
はい、
習慣にしてみる、一つの、はい、マネジメントの重要な要素としてぜひちょっと考えてみていただけたらなと思います、はい、ということで終わりましょう、
はい、はい、ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。